サレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を前に出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。柔和な王と題しまして、本日の宣教をいただきます。末盛牧師による御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。
主の
皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにして主に招かれて共に礼拝を捧げることのできる幸い、また祝福を心から感謝し、周りの方と祝福の挨拶をして御言葉を聞きましょう。感謝します。祝福いたします。皆さんお一人お一人に祝福がありますように、心よりお祈りいたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえ感謝いたします。主の手術、受難節40日、さらに多くの日数を私たち一人一人が過ごしながら、いよいよ今日から受難週に入ってまいります。この主の手術を愛する兄弟姉妹皆様と共に迎えることが許され、あなたの御体なるこの教会でこの礼拝の時を持つことが許されたことを心から感謝いたします。主よ、また今日は今年度最後の礼拝となります。すぐる一年もあなたの大きな御手の中で守られて、私たち一人一人が過ごすことができましたこと、主が教会を、また私たち一人一人を父よで守ってくださり、礼拝を捧げ続けることが許されたことを重ねて感謝いたします。どうぞ主よ、もう一度新しい年度を迎える前に、私たちの心を今整えてください。誠の礼拝者として、今ただ主の御前に一人一人が立つ時として、この礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。心を静めて主の御言葉を聞かせてください。人の言葉ではなく、生ける神の御言葉を今日私に語られる神の御言葉として今日聞くことができますように、そして受難週一日一日十字架の主とともに復活に向けて歩んでいくことができますようにお導きください。今日集い一人お一人に豊かな聖霊の恵みと祝福がありますように心よりお祈りいたします。また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たちの上に、また辞める者たちの上に、どうぞ一人一人に主語変わらないあなたのご愛を持ってお導きくださいますように、それぞれの場所でどうぞ主の名を呼ぶことができますように導いてください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様助けてください。御父よに預かりながら、ただ主の栄光のために捧げられる宣教となりますように、ただ主に用いられるものとなりますように、この口を 心を清別してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。大変個人的なことでありますけれども、実は今日私は結婚記念日を迎えました。12年を迎えました。今なぜですね、これ言うつもりじゃなかったんですけど、なぜこのことを最初に言うかというとですね、桃子さんがうなずいておりますけれども、私のこの結婚式の時に聖書朗読を桃子さんが、私の姉ですね、今司会をしてくださいました倉成執事が、このコリント第一13章この愛を朗読されました。で、カトリックの主人のですね、教会で結婚式を捧げ上げましたので、ちょっとカトリックはですね、行ったことある方は分かると思いますけれども、かなり高い場所にこの聖書の御言葉を読むところがあるんですね。で、その時桃子さんはですね、着物を着ておりまして、なんか非常にこう極道の妻のようなですね、迫力のある、この可愛い色とかじゃなくてですね、渋い紫色のを着て、ひっつめ髪でですね、この高い高台に立って、愛とはと言ってですね、この聖書朗読をしたのを今、今日不思議に、この御言葉を、桃子羊が、倉成羊が読まれて、12年前をまた思い起こさせられました。ただただ、主に感謝いたします。また、この時ですね、桃子姉妹が、この愛を読まれた時に、この愛を読みながらですね、今日、さっき読んでいただきましたけれども、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、とですね、このことを心を込めて力強く誰に言ったかというと、その近くにいたご主人様にですね、結婚式というよりも、その思いを込めていか、愛は、こういう愛を持って、私は支えてるという思いだったのでしょうか。まあ、そのように言っちゃった後ですね、そのように聖書を読んだという話をされました。今、そのことを思い起こしながら、この主礼拝の恵みに預からせていただき、心から感謝いたします。今日、白の主日を迎えました。そして、今年度最後の礼拝を私たちは迎えております。玉川教会の2020年度の主題聖句、またテーマが何であったかを皆さんご存知でしょうか。ちょっと今私、修法がちょっと遠いのでもう見ませんけれども、修法の裏を見ていただくと、玉川教会の2020年度の主題聖句、そしてテーマが記されています。マタイによる福音書16章24節の御言葉でした。主法をご覧いただければわかりますけれども、それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。これが2020年度の主題聖句として与えられておりました。そしてテーマは、一人一人が十字架を負う。このようなテーマで2020年が始まりました。今年度を振り返って私たちは、どうだったでしょうか。イエス様に従う者として自分を捨てて、イエス様に従っていった一年だったでしょうか。また教会は自分たちの思いではなく、主の宣教のために、主の御心のために捧げた一年を過ごすことができたでしょうか。このメッセージを準備しながら、昨年一年のことを振り返っておりました。もちろん私たちはこの御言葉が今年度で終わるものではありません。生涯私たちが告白し、またこの御言葉において生きていくことができるようにと私たちに語られている御言葉です。そして今年度一年、とても私自身においても主に自分を捨てて従うことができました。そのようにとても言うことのできないものであることを覚えております。けれども、そのような貧しさの中にあっても、皆さん去年を振り返ったときに、大変厳しいコロナの状況から始まりました。去年のイースター礼拝は緊急事態宣言のもとにあって、現場で礼拝が捧げることができない中で、ライブ配信だけで礼拝を捧げました。世界中がこの試練の中にあって、教会も試練の中に置かれて、牧師はじめ皆さんお一人お一人が
試練の中に置かれて本当に主の御心がどこにあるのか、私自身教会を開くべきか開かないべきか大変悩み苦しみ、これはもうどこの教会の先生もそうです、戦ってこられたと思いますし、皆さんお一人お一人においても礼拝を捧げることがこんなにも戦いを覚えるものか、当たり前に来ることではない、今までのことが全て主の恵みであったこと、そのことを思い起こさせられた一年でありました。そしてその中で主が守ってくださって、緊急事態宣言を明けた後から教会が一回も閉じることなく今日まで礼拝を捧げることができたことを心から感謝いたします。主のただただ守りを心から感謝し、主を褒めたたえます。そして同時にこの戦いの中にあって、特に今年度使えてくださった羊の皆さんが中心となってこの重荷を共に担ってくださって、共に支えてくださったことを心から感謝いたします。現場で礼拝が捧げられない中、賛美チームの皆さんが一緒になってこのことに仕えてくださって支えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは足りないながらもこの御言葉のもとに主に捧げる一年であったことを思います。いよいよこの受難週に入っていくわけですけれども、今日マタイによる福音書21章を桃子羊に読んでいただきました。エルサレムにイエス様を迎えた多くの群衆はこの時歓呼の叫び、声を上げてダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ、このように叫びました。これは詩篇118編の22節からの御言葉です。お開きにならなくて結構ですけれども、お開きになる方は958ページ詩篇118編読ませていただきます。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。どうか主よ私たちに救いを、どうかしよ私たちに栄えを。これはホサナ、ホサナの意味です。人々はイエス様をエルサレムに迎えるときに、どうか私たちに救いを、いよいよ主の栄光を私たちに表してください、またそのような王が現れることを喜び賛美し迎えました。この群衆は私たちの姿です。今日この礼拝において私たちは心を注ぎ出してホサナ、ホサナ、主の皆を褒めたたえたいと願います。ホサナ、ホサナ、主の名によって来られる方に栄光がありますように。ハレルヤ、この賛美をもって主をお迎えし、主が中心にいてくださる、主に一切の栄光が捧げられていく、これが礼拝です。この群衆の姿を見るときに、八節、大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた、そのように記されています。私たちも礼拝において持てるものを主に捧げ、また主の御前に頭を垂れて、ただただ主の恵みを乞い求める、これが礼拝です。低くされて低くされて、ただ主の皆だけを崇める、主だけを見る、これが礼拝です。横の人を見るのではありません。牧師を見るのでもありません。主を見上げるのが礼拝です。主が語られる御言葉を主の御言葉として聞くのが礼拝です。そして私たちは歓呼の声を上げて主の名を褒めたたえます。ダビデの子にホサナ、ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。この王はマタイによる福音書21章5節、このように記されています。この私たちが迎える王はどのような王様でしょうか。5節、シオンの娘に告げよ、見よ お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。またゼカリア書、今日聴取で読ませていただき、読んでいただきました。ゼカリア書9章9節1489ページ。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。弟子たちはこの時、マタイによる福音書によるならば、コロバを主がおいるようなのです。そのように言って、コロバを渡してもらったということが、この全文のところに記されています。王の王であるお方、主の主なるお方、イエス・キリストは、この日、軍馬に乗ってでもなく、剣を持ってでもなく、柔和な王として、備えられたこのコロバに乗って、荷を負うために、エルサレムに入場されました。この日、イエス・キリストは何のためにエルサレムに入場されたのでしょうか。荷を負うためでした。全人類の罪を負い、神の義の裁きを受けるためにエルサレムに入っていかれました。エリエリレマサバクタに、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。私たちの身代わりとなって神に捨てられるために、私たちが受けるべき呪いを引き受けるためにエルサレムに入っていかれました。旧約聖書を少し開きたいと思います。レビ記の16章の21節22節、旧約聖書188ページです。レビ記の16章21節22節、旧約聖書188ページ。レビ記の16章21節22節を読みます。アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々のすべての罪責と背きと罪とを告白し、これらすべてを親木の頭に移し、人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての罪責を背負って無人の地に行く。親木は荒れ野に追いやられる。これが十字架です。罪を担って荒れ野に追いやられていく。もう一箇所、イザヤ書の53章、イザヤ書の53章の6節、イザヤ書53章の6節、1150ページ、共に読みましょう。イザヤ書53章の6節、1150ページ、イザヤ書53章6節、3、はい。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。アーメン。これがイエス様がエルサレムに入場される目的です。すべての罪を負うために、ご自身が引き受けて、そして死ぬために。イエス様はエルサレムにこの日入場されました。私たちはこの受難節の中、また受難週において、十字架の御言葉、イエス様が受けられた苦しみを聖書を通して、字を通して読むとき、私たちは自分自身の犯す罪の重さを教えられます。私たちは決して罪を軽く考えてはいけません。これぐらいなら仕方がなかったから、どうせ弱い罪人だから、これらの言葉を使って罪を軽んじてはいけません。不信仰、不従順、人への裁き、憎しみ、妬み、怒り、嘘、 人を軽んじる言葉、悪い言葉、自己満足、自己中心、これらの私たちの罪は死をもたらすものであります。御子を死に追いやるものであります。御子を十字架につけなければ、御子が死ななければ、神が痛みを負わなければ処理されない、それが罪であります。誰かに担われなければ、許されなければ、私たちは天国に行くことができません。それが罪の性質です。罪は引き受けられて初めて解決します。許されて初めて解決をします。イエス・キリストはそのために私たちのところに来てくださいました。全人類の罪を担い、柔和な王となって荷を負うために私たちのところに来てくださいました。この柔和というギリシャ語の言葉を、マタイによる福音書5章の5節で、大変有名なこの三条の水訓の中でイエス様が語られた、皆さんご存知と思いますけれども、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、この柔和というギリシャ語の言葉を塚本トラジという人は、踏みつけられてもじっと我慢している人、そのように訳されました。そのようにイエス様は柔和な王として私たちを呪いながらではない、恨みながらではない、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、血を流し苦しみを受けながら取りなしの祈りを捧げるために、踏みつけられるために、捨てられるために、イエス様は私たちの身代わりとなるためにエルサレムに向かって行かれました。私たちはこのエルサレムの入場の記事を読むとき、ホザナホザナ、先ほど何度も読みました、またゼカリア書のこの御言葉を読みました。多くの人たちが主を賛美して、主を礼拝して、喜びに感謝に満たされています。この箇所を見るときに私たちも喜ぶわけです。私たちも先ほど言いました、このように礼拝を捧げましょう、そのように礼拝を捧げたい、そのように願い、この箇所を読みます。しかしエルサレム入場の記事は同時に私たちの心にとても重たい現実を突きつけます。それは数日後に主を賛美したこの群衆の口が、主に向かって十字架につけろと変わっていくからです。十字架につけろという叫びに変わっていくからです。私たちは主を愛しますと主を賛美する口で主を呪うことができます。主を愛しますという口で隣人を裁くことができます。これが私たちです。先ほど冒頭で、この群衆の姿は私たちですと言いました。私たちは主を賛美し、苦難が襲うとき、イエス様を十字架につけろ、こんなはずじゃなかった、主よとんでもないことです、そのように言ってイエス様を離れるのです。時に教会を離れるのです。それが私たちの弱い姿です。イエス様はこの時どのような思いでエルサレムに入場されたでしょうか。おお群衆が私に賛美を捧げている、そのような喜びだったでしょうか。私はイエス様ですから、私はイエス様じゃありませんよ私はイエス様ですから、イエス様はきっとこの人々がこの後十字架につけるということを知っておられても、なお人々の賛美を 受け取ってくださっていたと思います。イエス様は愛していてくださったと思います。この人々がこの数日後自分を十字架につけると叫ぶことが知っていても、イエス様はこの時の人々の何もわからずにする賛美を喜んで受けてくださっていたと思います。それがイエス様です。でもイエス様のこれから向かわれる十字架、これから人々が背を向けて十字架につけろと叫び、イエス様に石を投げようとしているその人々の自分自身のわからない姿を、どのように苦しみイエス様は悼んでおられたでしょうか。ルカによる福音書の並行記事を開きたいと思います。148ページ、ルカによる福音書19章、ルカによる福音書19章41節42節を読みます。同じくイエス様がエルサレムに入られた時の記事です。ルカによる福音書19章41節42節、お開きになった方ご一緒に読みましょうか。41節と42節です。3、はい。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。ルカの記事によるならば、イエス様はこの時に泣いたというんです。何を見て泣いたか、エルサレムを見て泣いたというんです。新約聖書においてエルサレムは私たちにとって単なるイスラエルにある都を指しているのではありません。エルサレムは新約において教会を指しています。シオンは教会を指しています。今この時にあたって私たちに受難節が与えられ、受難週を過ごすことが主によって備えられ、イースターに向かっていくこの時、これが教会に与えられた恵みであり、教会のリバイバルの時であり、教会が悔い改める時であることを覚えています。主がなぜ毎年繰り返して神様が受難節、受難週、イースターを与えてくださるのか、それは教会が、何よりも主の建てられた教会がこの時主に立ち返って、イエス様のこの時に流された涙の意味をもう一度私たちが深く覚えて、主に心からの悔い改めを捧げる時、それが受難節です。私たち一人一人が他の誰でもない、イエス様が今日も私たちの貧しさゆえに、罪ゆえに涙を流して見ておられる、そのイエス様を私たちが今日見て、一人一人がイエス様の前でひざまずいて悔い改めるとき、主よ、ごめんなさい、私の罪を許してください、それが受難節です。それが受難週の恵みです。私たちはどのようにして復活を迎えることができるでしょうか。新しい命をいただくためには私たちは一度死ななければなりません。この受難週は私たちが主と共に葬られる時です。そして主と共に新しい命に、復活の命に預かる備えの時です。エルサレムは教会を指しています。今日主が教会、教会を見たとき涙を流された。なぜでしょうか。平和の道を知らなかったから。キリストの体なる教会に裁き合いがあるから、キリストの体なる教会に十字架が立っていないから、キリストの体なる教会に悔い改めがないから、 キリストの体なる教会が心高ぶっているから、キリストの体なる教会が互いに使い合うことを知らず、騒ぎ合い許し合うことを知らず、愛し合うことを知らず、剣を掲げているから、主は教会を見たとき涙を流されているんです。キリスト者の家庭を見たとき主は涙を流されているんです。許し合いがない、使い合うことを知らない、キリスト者たちの家族を見るとき、夫婦を見るとき、兄弟たちを見るとき、主は涙を流される。この日に平和をもたらす道をもしあなたたちが知っていたならと、しかしイエス・キリストはこの私たちの罪を引き受けるためにエルサレムに入場されたのであります。エルサレムに十字架に向かって歩んで行かれたのであります。私たちはこの時、教会の主がどのようなお方であるのか、教会の王がどのような王であるのか、キリストの体なる頭なるこの教会の主がどのような主であるのか、しっかりと心に刻みつけたいと思います。私たちの主は復活の主である前に受難の主です。柔和な王となってへり下って徹底的に重荷を担われた、私たちの汚れた足を洗うために来てくださった柔和な王を、私たちこの時に教会にもう一度お迎えしたいと願います。私のうちに柔和な王をお迎えしたいと願います。皆さんの家庭に、職場に、置かれたそれぞれの場所にどのような王様が今立ってますか？皆さんの王は誰ですか？剣を持っていませんか？軍馬に乗っていませんか？しかし主イエスキリストを信じる者たちの王はイエスキリストです。受難の主です。柔和な王です。へり下って十字架の道を行かれた主です。ここに救いがあります。ここに教会の勝利があります。コリントの第1の手紙12章を今日開かせていただきました。最後にここだけ開いて終わりたいと思います。パウロはコリントの教会に対して何をこの時語っていたのでしょうか。コリントの教会は大変優れていました。裕福でもありましたけれども、人々は自分を誇り、霊的な賜物を誇り、キリストから離れていました。その教会に対してパウロは、あなた方はキリストによって一つとされたんだよ、教会はイエスキリストによってただ一つ、12章の13節、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。イエスキリストを信じてバプテスマを受けて聖霊に預かった私たちは、教会のキリストの体なる教会の一部分一部分とされたんです。18節、神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。主が私たちを教会に置かれたのは、私たち自身の願いでも思いでもなく、主ご自身のご計画によるものです。主が招いてくださって、私たちはこの教会の一部分とされるんです。 それは互いに使い合うためです。互いに愛し合うためです。ここでパウロが言っています。私たちは体ですから、足があって手があって耳があって鼻があって目があって口があるんです。足があれば手はいらない、そんな人がいるだろうか。目があれば鼻はいらない、そのように思う人がいるだろうか。すべてが必要なんです。劣っているところも見栄えの良いものも、すべてが一つになってキリストの体を立て上げていくんです。そしてその体の一部分一部分になった者たちは、26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむんです。一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ばれる。一緒に苦しみ、一緒に涙を流し、一緒に喜び、主に許されたこと、主に招かれたこと、互いに使い合うために、私たちの貧しさも何もかも主が負われたこと、そしてここにキリストの体のこんな私たちが一部分にされたことを喜ぶんです。それが教会です。そしてパウロは、その中心は愛でなければならないと、そのように語りました。アガペの愛でなければならないと語られました。今私たちの心はどうでしょうか。忍耐があるでしょうか。情け深い心があるでしょうか。私たちの心は妬んでいないでしょうか。自慢していないでしょうか。高ぶっていないでしょうか。失礼をしていないでしょうか。自分の利益を求めていないでしょうか。苛立っていないでしょうか。恨みを抱いていないでしょうか。これらのものはすべて愛のに反するものです。愛と真逆なものです。しかしパウロは、教会にとって聖霊を通して与えられるこの愛こそが重要なものであること、そして私たちはその愛を受けて主が一人一人をご入り用なのですと、私たちを招いてくださっていることを信じて心から感謝いたします。主はご入り用なんです。この貧しき私たちが必要なんです。皆さん、アーメンですか。貧しさがあります、失敗があります、罪があります。でもその私たちのためにイエス様は十字架について復活してくださったんです。永遠の命を与えてくださったんです。私たちは誰一人欠けてはいけないんです。なぜでしょうか。主が必要としているからです。主が皆さんを一人お一人を一部分として必要としているからです。今私は足が不自由です。右足が動きません。だから左足が頑張ってます。今左手が不自由です。だから右手が頑張っています。そのようにして、どこかが不自由な時、私たちは主が必要としてくださるから、主のために仕えていくんです。支え合っていくんです。愛し合っていくんです。そのようにして主は私たちを許してくださり、教会に招かれたことを信じて感謝いたします。どうか主を、この時教会にもう一度十字架を追われた主、柔和な王として来てくださった主、このお方を迎えることができますようにと願います。私のうちに、皆さんのうちに、皆さんの家庭に、職場に、柔和な王が来てくださいますように。そして私たちが心から主の一部分一部分となって、主がご入り用なのです。この言葉にどうか応答していくものとなりたいと願います。主は私たちを 必要としておられます。教会のリバイバルのために、世界を祝福するために、キリストの愛を、この愛を述べ伝えるために、主はご利用なのです。感謝します。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、受難週の時、あなたの御言葉を愛する兄弟姉妹皆さんと共にいただくことができ、聖霊様、あなたの御取りなしの中で、ただただ弱き私たちがあなたのご愛によって一部分とされたことを、主を思い起こしてくださり、心より感謝いたします。この受難週の恵みが今教会に与えられた恵みであること、イースターに向けて歩む私たち、この教会の歩みがいよいよ主を恵みの悔い改めの中で、キリストと共に十字架につけられ、葬られ、新しい命に、復活の命に生きる備えの一週間であることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、この時今一度あなたの十字架のもとに深く私たちが身を置き、柔和な王となって、荷を負う者として来てくださったイエス様、あなたの十字架を心から崇めながら、あなたの十字架をまた共に、苦しみを共に担う恵みを受け取る時とならせてください。どうぞイエス様、あなたと共に十字架を負うこの苦しみを、この恵みを、いよいよ私たちがあなたを愛するがゆえに受け取ることができますように、そして互いに愛し合い、心から許し合い、使え合い、あなたの栄光をこの教会で、また置かれた場所場所で証ししていくものとなることができますように、どうぞ導いてください。すべての恵みを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。